こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。神様に聞いた人生が自然にうまくいく仕組みは、ソイチメイによるソスコ魂の学びシリーズの一冊である。書士著者紹介から確認できる範囲では、本書は人生を外的な努力や偶然だけで捉えるのではなく、魂が本来の光とつながることを中心に見直すスピリチュアル系の自己探求書に位置づく。著者はビジネスコンサルタント、ライフコーチとしての活動を経て、2025年以降は神や高杉の存在との交信から得たメッセージを伝える活動を掲げている。本書の狙いは、人生を成功法則として操作する技術を示すことよりも、読者が自分の内側にある魂の感覚や記憶に注意を向ける契機を突く点にあると考えられる。公開情報は限られるため、以下では確認可能なシリーズ説明と題名から読み取れる主題を、事実と解釈を区別しつつ整理するこの本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、自然にうまくいくを外的成果ではなく魂との一致として捉え直す。題名にある自然にうまくいくという表現は、努力を不要とみなす主張というより、無理、焦り、自己否定を前提にした生き方を問い直す視点として読むのが妥当である。著者紹介では、魂が本来の光とつながるためのメッセージを伝えることが活動の中心に置かれている。そのため本書は、状況を力ずくで支配する処方箋より、自分の内地な方向性と日々の選択のズレを見つめるための読書体験を思考していると見られる。ここで言ううまくいくは、収入評価、願望の即時実現といった単一の指標には還元されない。自分が何に違和感を抱き、何に深く納得するのかを確かめることが、判断の一貫性につながるという関与を持つ読者にとっての実践的な論点は、出来事を都合よく解釈することではなく、行動の動機が恐れ、比較、義務感だけで組み立てられていないかを検討することにある。スピリチュアルな語彙に抵抗がある場合でも、本来の光を自分の価値観や良心との接続として読み替えれば、内省の枠組みとして評価できる。次に、神との対話という語りの枠組みが、個人の問いを超越的な視点へ開く本書の独自性は、著者が神との深い交信を通じて受け取ったメッセージを伝えるという立場にある。一般的な自己啓発書が心理学、習慣形成、目標設定、経験則を主な根拠に置くのに対し、本書は神や高次存在との対話を認識の起点とする。この枠組みは、読者が日常の損得や短期的な成否だけでは答えを出せない問い、なぜこの経験が起こるのか、どの方向へ進むべきか、自分をどう受け止めるべきかに向き合う余地を与える。一方で、啓示や更新の内容は客観的に検証できる情報とは性質が異なる。したがって読者は、それを普遍で事実として無条件に採用するのではなく、自身の経験を見直すための象徴的対話的な言葉として受け取る姿勢が重要になる。重要なのは、超越的な答えに判断を丸投げすることではない。むしろ、そのメッセージに触れた時、自分の中で何が納得でき、何が疑問として残るかを吟味することである。この読み方により、本書の宗教的霊性的な語りは思考停止ではなく、自己理解を深める入り口になり得る。さらに、理解より魂の記憶が開く体験を重視するシリーズの読書感、ソースコー魂の学びシリーズについて、著者紹介は理解するだけでなく、魂の記憶が開く体験を促すものだと説明している。この表現からは、本書が概念を体系的に学ぶ教科書というより、読者の直感、感情、既存の人生解釈に働きかけることを意図した作品であることがうかがえる。通常、実用書は知識を得て、手順を覚え、行動を変えるという順序で読まれる。しかし、本書の提示する読書感では、言葉を読んだ際の反応、安心、抵抗、既視感、強い違和感などそのものが重要な情報となる。これは知的な納得を軽視するという意味ではない。わしろ、論理で整理しにくい内面的な反応も自己理解の材料として扱うという立場である。読者は一度で結論を出そうとせず、印象に残った箇所を記録し、時間を置いて自分の選択や感情の変化と照合するとよい。ただし、魂の記憶は科学的に確立された概念ではないため、事実主張として扱うには留保が必要である。本書の価値は、その後を通じて読者が自分の深層的な願い、長く見過ごしてきた感覚、人生の意味付けを探る契機を得られるかにある。そして、著者の実務経験から霊性的メッセージ発信への転換が示す位置づけ、公開されている著者紹介によれば、ソイチメイは一部上場企業での勤務と米国駐在を経験した後に独立し、ビジネスコンサルタントおよびライフコーチとして活動してきた。その後、2025年に神の啓示を受けたことを契機として、高次存在からのメッセージを世界へ届ける活動に軸足を移したとされる。この経歴は、本書を純粋な宗教教義の解説でも、従来型のビジネス成功論でもない。人生相談、自己探求と霊性を接続する書物として位置づける。 実務的な問題意識を持つ読者にとっては仕事、人間関係、将来への不安を魂や使命という大きな枠組みで再解釈する提案として読めるだろう。他方、職歴がメッセージの真偽を保証するわけではない点は分けて考える必要がある。著者の経歴は語りの背景を理解する手がかりであり、内容の妥当性は読者自身が吟味すべきものである。本書を有効に読むには、日常の責任や現実的な課題を軽く扱うための理屈として用いるのではなく、現実への向き合い方を整える補助線として受け取ることが望ましい。この緊張関係を保つことで、冷静と実生活の双方を単純化せずに考えられる。最後に、出来事の意味付けを変えつつ、受動性や万能感を避けるための読み方。人生が自然にうまくいくという主題は、困難や失敗を含む出来事に意味を見出したい読者に訴えかける。一方で、この種のメッセージには2つの読み違いがある。第1は、すべてが定められているなら自分は何もしなくてよいという受動性であり、第2は、内面を整えれば望む結果を必ず得られるという万能感である。公開情報から本書の具体的な方法論までは確認できないため、こうした極端な解釈を著者の主張として返すことはできない。ただ、魂本来の神との対話を軸に据える本書を読む際には、結果の保証ではなく、出来事への応答の質を問う本として位置づけるのが建設的である。例えば、困難に直面した時、なぜ自分だけがと結論付ける前に、その経験が示している境界線、依存優先順位、回復の必要性を考えることはできる。この問い直しは、苦痛を美化したり、被害を本人の責任にしたりすることとは異なる。健康経済、法的問題、深刻な心理的苦痛には医療、専門家、支援制度を利用する現実的対応が不可欠である。本書の霊的視点は、それらに変わるものではなく、自分の経験をどう受け止め、次の選択へつなげるかを考える補助的な視座として活用するのが適切である。結論として、本書は、目標達成の技法や科学的エビデンスを中心に据えた自己啓発書を求める人よりも、人生の出来事を魂締め、内なる感覚という言葉で捉え直したい読者に向く。とりわけ、外から見れば問題なく進んでいても、努力の方向や日々の選択に深い違和感を抱く人には、立ち止まるための問いを提供している。著者が神との交信を起点に語り、シリーズ全体で魂の記憶が開く読書体験を掲げている点は、習慣思考法ノウハウを段階的に教える同ジャンルの本とは明確に異なる。価値は、誰にでも再現可能な因果法則を証明することではなく、読者が自らの内地反応を丁寧に観察し、人生の意味付けを再検討する対話の場を作るところにある。ただし、刑事や公示存在に関する記述は実証的知識とは別の層にある。共感できる箇所を自分の価値観や行動と照合し、疑問が残る箇所は保留する批判的な読み方が望ましい。その姿勢を保てば、本書は現実的な課題解決を置き換えるものではなく、選択の動機、苦境の受け止め方、自分らしさの定義を見直すための補助線となる。冷静を内省の言語として活用したい人にとって、特色のある一冊である。ご支援いただける場合は、添い1名、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。